チャイコフスキーの自殺未遂事件と謎めいたシーン。次なるロシアン、メランコリック、ツイートの機種は、かの有名なチャイコフスキーである。チャイコフスキーといえば、交響曲第6番、日本では悲愴として紹介されている、やピアノ協奏曲第1番、それに三王バレエと称される白鳥の湖、眠れる森の美女、くるみ割り人形など、芳醇な旋律に雄大な管弦楽の響きが特徴の作品が有名である。このチャイコフスキーもバラキレフと同じく、ひどい頭痛持ちで泣き虫、極度の人見知りで神経過敏ときている。また、妄想にとらわれることも多々あり、それを飲酒で紛らわせていたと言われている。これらの事実を並べただけで、ロシアン、メランコリック、ツイートのメランコリーの要素は全て満たしているようだ。しかし、決定的なのは、アントニーナ、ミリューコとの不幸な結婚生活により、体調を崩し、精神的にも危険的な状態となったチャイコフスキーが、秋の冷たいモスクワ川に体を沈め、自殺未遂にまで至ったという事実である。この自殺未遂は、もともと同性愛者であったチャイコフスキーがそれを隠すために、あるいは、父親を安心させるためにした偽装結婚がもたらした不幸と言われている。そして、とりわけチャイコフスキーを神秘的な存在に仕立て上げているのは、彼の最後の交響曲悲愴が初演された9日後に、彼が突如この世を去ったことである。その死因には様々な説があるが、その中で最も悲劇的なのは、チャイコフスキーと甥との同性愛の関係が暴露、告発された秘密法廷で、判事や弁護士であった彼の法律学校時代の同級生たちが、彼の名誉のためにヒ素による自殺を強要したというものである。当時、ロシアでは同性愛はシベリア送りの重刑にあたった。現在それは、尿毒症と肺気腫による死因が定説になっている。かように、大作曲家であるだけに、彼のパーソナリティとその謎めいた私生活が、最後の交響曲第6番の最終楽章における、あの消えるような憂鬱な最後と相まって、彼の死に対しても神秘的なイメージを作り上げたのかもしれない。復活の交響曲第5番。そんな中、1988年に作曲されたのが交響曲第5番である。1988年といえば、3年前にマンフレッド交響曲を発表して以来、交響曲の作曲から遠ざかっていたチャイコフスキーが、指揮者として参加したヨーロッパ演奏旅行の成功により、創作意欲を取り戻した時期である。また、1884年には聖ヴラディミール勲章を受章し、ロシアとヨーロッパ各地を放浪していた生活に終止符を打ち、比較的安定した生活を手に入れている。そして交響曲第5番の完成により、チャイコフスキーの創作活動は頂点をなす。ジャズのムーンラブにも引用され、映画やテレビコマーシャルの主題歌としても多くの人々に愛されたこの交響曲の第2楽章。その第1、第2主題が、この曲を名曲中の名曲に押し上げた立役者である。第2楽章甘美な旋律と運命の同期。第2楽章は、弦楽器の静かな導入部に始まり、続いて、ホルンの独奏が甘く美しい調べをゆっくりと、おおらかに歌い上げる。しばらくすると、弦楽器がそのホルンの独奏部を引き継ぎ、同じ主題を柔らかく反復しながら、これも有名な第2主題へと曲を大きく展開していく。中間部では、ロシアン、メランコリック、ツイートには欠かせないクラリネットの音色が、単調の切ない旋律を奏でる。そして、曲は次第に大きく膨張し始め、ティンパニの鼓動が次第に高まる中、金管楽器のファンファーレにより、運命の同期へと導かれる。やがて、第一主題の強調された変奏が提示された後、再び第二主題が大きく劇的な盛り上がりを構築する。それが弦楽器のコーダによって終結感を見せるかと思う間もなく、突如金管楽器により、再び運命の同期が合奏される。そして、 弦楽器が優しく第二主題を繰り返す中、クラリネットの独奏により、曲は静かに閉じられる。非常に劇的な構成であり、チャイコフスキーの人生をなぞるような表情を随所に見せる、実に印象的な楽章だと言えよう。この第二楽章は、まさにチャイコフスキー節の全開であり、山本直澄氏が言うおいでおいでのオンパレード、ロシアン、メランコリック、ツイートのショーケースである。この交響曲は、チャイコフスキーが一時の平穏を得た時期に作曲された作品であるが、かつての自殺未遂事件などの記憶を通じ、音楽に対する霊感が枯渇するかもしれないという恐れが、彼の神経をすり減らし続けていたことは間違いない。この一見遠いをまとったように甘く感傷的な曲の随所には、そのような不安や恐れを表した曲想が見え隠れする。そして、その絶頂が、いわゆる運命の動機である。これをロシアン、メランコリック、ツイートとしてのカテゴリーにまとめてしまうには、あまりにも強烈で主張の強い箇所であるが、起伏に富んだチャイコフスキーの人生イコール音楽は、これほどまでに振幅の激しい旋律を導入しなければ表現できなかったのかもしれない。チャイコフスキーのロシアン、メランコリック、ツイート。ただ、チャイコフスキーのメランコリーは、バラキレフやラフマニノフのそれと趣向がいささか異なるようだ。というのは、彼らが生きた時代背景の差が、それぞれの曲想の違いに現れているからだと考えている。バラキレフもチャイコフスキーも生まれはほぼ同じ。バラキレフの方が3歳年上であるが、チャイコフスキーはバラキレフよりも17年も早くに没している。ラフマニノフは彼らよりさらに遅くに生まれ、1843年に69歳で亡くなっている。すなわち、バラキレフもラフマニノフも、日露戦争や血の日曜日事件という、ロシア史上極めて重大な出来事に遭遇している。ラフマニノフに至っては、1914年から1918年の第一次世界大戦や1917年の2月革命、1922年のソビエト連邦の成立、さらには、1943年から戦われた第二次世界大戦を経験するに至っている。一方で、チャイコフスキーは、このような動乱の時代を生きていない。時代が作曲家の運命を左右するように、彼らの作品も、その文脈から逃れることができないとすると、チャイコフスキーの作品には、このような祖国の重大事からの直接的な影響が希薄のような気がする。もちろん彼も、そのようなロシアの当時の空気を呼吸し、時代が大きく移り変わる予兆を肌で身近に感じてはいたであろう。しかし、あくまでも個人の感想に過ぎないが、交響曲第5番第2楽章に流れるロシアン、メランコリック、ツイートは、彼を取り巻くロシア社会の情勢から影響を受けた要素よりも、多分に彼の内面の苦悩から発せられている色彩の方が濃厚であるようである。米印9。米印1ミリバレーキレエム。1837年1月2日から1910年5月29日。米印にピーター・チャイコスカイ。1840年5月7日から1893年11月6日。米印3エンリコ・トーセリー。1983年3月13日から1926年1月15日。イタリアのピアニスト兼作曲家。米印4サルベート・アカーディーロ。1974年2月20日から1947年2月5日。イタリアの作曲家。米印5アレクサンダー・ボロディーン。1833年10月31日から1887年2月27日。米印6ニコライ・リムスキー・コルサコフ。1844年3月18日から1908年2月27日。米印7マデスト・ムッソーギスキー。1844年3月18日から1881年3月28日。米印8セサルキ。1835年1月18日から1918年3月26日。 米印旧ただし、ここに紹介したバラキレフの交響曲第1番は1897年に作曲されるため、当時のバラキレフはチャイコフスキー同様、上記重大事件を知らずに作曲を進めていたことになる。バラキレフの作品が多くないため、時代背景が彼の作品にどのような影響を与えたかを感じ分けることは、残念ながら私の能力では不可能である。筆者プロフィール小市香川スラッシュ1961年徳島市生まれ。慶応義塾大学法学部、並びに、カリフォルニア大学バークレー校大学院卒業。経営学修士、MBA。1983年大学卒業と同時にシティバンク東京支店に入校。以後、今日まで複数の欧米金融機関で COO 等要職を歴任。現在、某大手外資系金融機関に勤務。幼少期からクラシックからジャズ、古典芸能、果ては仏教の称名に至るまで、幅広い分野の音楽に親しみ、作曲家とその作品を取り巻く歴史的、文化的背景などを通じ、五感で感じる音楽をモットーに音楽を多方面から考え続けている。